始まりました。映画の話したすぎるラジオ第183回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長のマリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。ちょっと今回まず山口さんが仕事の関係ちょっと遅れて参加ということに、はい、なっておりますので、しばらくの間はちょっと二人で進める形になりますね。はい。
オープニングからお便りぐらいまではちょっと二人で喋っていけたら、そうですね。って感じですかね。
はい。うん、はい。って感じでちょっと進めていこうかなと思うんですけども、まずちょっと9月21日22日に開催されました映画紹介屋さんが無事終わりましたということで。
いやー、本当お越しいただいた皆様ありがとうございました。は
い、いや、本当にありがとうございました。本当にね。どうでしたか？率直な感想というか、大石さん。
あのですね、楽しすぎました。
確かに。
なんか、楽しすぎて、その後一週間ぐらい逆に虚無みたいな。
ああ、でも、ちょっとわかる。
わかります？
わかる。なんかすごい楽しいこと終わってやりきったぞって後の、
うん、
ああ、もうなんもないな、みたいな感じは、すごいありました、僕。うん、
なんか、会社で働きながら、あれ、私がいるべきなのはあっちなので、ちょっと勘違いするというか。
うん。なんか、すごい、これに向けて、一生懸命やってきたぞみたいなものがなくなってしまったんで、うん、本当にあと12月まで何をやればいいのかみたいな、もう年終わったよみたいな感じでいいぞみたいな気持ちにはなりました
よね。本当ね、軽い燃え尽き症候群ですよね。
あ、確かにそれはちょっとわかる。
まあでもそうだから、それを実感して、あ、それだけ楽しみだったし楽しかったんだなって思ったというか。
なるほどなるほど。いや、まあ、そうですね。
マリオさんはどうでした？
いや、僕もやっぱり最初めちゃくちゃ不安だったじゃないですか。ちゃんとその人に合った映画おすすめできるかなとか、
うん、
なんか自分より詳しい人来たらどうしようとか、もう開催前めちゃくちゃ不安でどうしようどうしようって話ばっかりしてたと思うんですけど、裏でずっと。
してましたしてました。
けどまあ、いざ蓋を開けてみたらなんかすごく僕も楽しくって、あ、やっぱ僕映画の話誰かとするの好きだなっていうのを改めてこう実感するような機会になりましたね。
なんか普段それこそラジオを聞かれていないような方だったりとか、うん、あるいは映画バーに来られたことない方も割とたくさんいらっしゃっていただいて。
そうですね。確かにリスナーさんもいらっしゃったりとかね、全然バーの方でお客さんに来られた方とかも全然来てくださったりしましたけど、全然もう会ったことない本当に初対面の方ばかりというか、
そう
とこのね、イベントがなかったら多分知り合ってもないですよねっていう感じでしたよね。
そうですね、多分駅で会ってもお互いすれ違っていたであろう方々とこんなに映画の話をたくさんできるなんてっていう、
本当にね、
貴重な機会をいただけたなっていう感じですよね。
まあでも一人当たり20分だったじゃないですか。
はいはいはい。
結構、もう僕は手一杯というか、とにかく映画進めなきゃみたいな感じだったんで、なんか、ちょっとそこが、まあ、楽しかった反面、ちょっと、こう、もうちょっと腰を落ち着かせて喋りたかったなっていう、こう、心残りというか、もっとそうすればよかったなみたいな反省とかもちょっとあったりしたんですけど、なんか大石さんとかそういうのあったりします？
そうですね、結構、紹介屋さん終わった直後に、ああ、あれおすすめてなかったとか、
ああ、
結構その休憩の5分とか10分の間に、ああ、あれ絶対あの人お好きだろうなっていうのを結構思い浮かべる機会っていうのが結構多かったんですよ。
ああ、確かにそれは、やっぱちょっと20分という制限時間の中で、こうどうしても思い出せなかった。たりとかありますよね。
そう、それはすごいなんか悔しい思いを知ったりもちょっとしました。
なあ、それは確かにそうですね。逆になんかその本当にお客さんとの会話の中で、すごくもうこれぞっていう最適解を見つけた時の喜びとかもすごいあって。
あ、わかります。それすごいなんかエクスタシーですよね。本当に。
いや、本当に。あ、もう、あ、繋がった、本当でんがっていう感じがすごくって。 って、
うんうんうん、
あれちょっと導き出すの偉いな、みたいな風に自分思ったら褒めたくなるみたいな瞬間とかもやっぱあったりはしましたね。
逆にもう、この人、本当に、この映画を進めるために私は映画を見てたのかっていうぐらいぴったりな映画を。
ああ、それは結構、ありましたね、ありました。うん、
選べた時とか、ね、お互いにこう、あなんか、ちょっとあらすじ話すだけでも、あ、それめっちゃ見たいです、みたいな感じで言っていただけたりとかして。
それは本当に、やっぱ、言ってもらえることが多かったですよね、本当に。うん、あ、すごい面白そうですとか、ええー、とか、知らなかったです、みたいな人とか、結構、いらっしゃったりとか、したので、
うん
本当になんか進めてよかったなというか、思いましたね。
うん。いやー、なんか本当、素晴らしいイベントに呼んでいただけたなと思って、こんな人生になるとは思ってなかったなって感じです。
いや、本当ですよね。あの、ね、大阪のね、ルクアっていう商業、まあ、大阪駅の、
そう
ですね。駅ビルの商業施設になるので。
うん、梅田駅直結ですからね。
そうそうそうそう。ちょっとね、ルクアって言われてもなんやねんっていう方もいるかと思うので、まあ、そういう。うん感じる規模感って思ってもらえると、あ、なんかすげえとこでイベントやってたんだな、みたいな風になると思うんですけど、僕ら自身も思ってるし、感じなんですよね、うん。
で、ちょうどその映画紹介屋さんで一件お便りをいただいておりまして、
はい。
マリコッティさんという方からお便りいただいてます。
はい。
こんにちは。先日の映画紹介屋さんにドキドキしながら参加させていただきました。熱が冷めやらぬうちに感謝をお伝えしたくお便りをいたしました。最近は夫と身内と保育園の先生としか会話をしてないため、初めてお会いする方と突っ込んだ映画の話がたくさんできるなんて、うまく話せるのかと不安とワクワクが過ぎるぜが入り混じった気持ちで参加しました。大石さんと話させていただいたのですが、一言二言で気さくな方だと分かり、楽しくなってしまって、すぐに映画スイッチがオン。だいぶ圧が強い状態でお話をしてしまいました。大反省です。私がご依頼したのは、パターソンとパーフェクトデイズが全然理解できないので、鑑賞の手助けになる映画を教えてほしいというものでした。パターソンを見てから何年ももやもやしていたのですが、抱えていたもやもやを誰かに受け止めてもらって、しかも解説や解釈を話してくださり、また私の理解を進むように寄り添ってもらって、その上映画を紹介してもらえるというのは、すごく心満たされる時間でした。いろいろな映画の話を時間いっぱいして、楽しかった、もっと話したいという印象で終えましたが、後からすげえプレシャスな時間だったな、というかすげえいい企画だな、めちゃくちゃ前向きになる力もらったな、と感謝の気持ちがどんどん湧き起こっております。イベント終了してから今日まで、こういう面でも良かった、こんなところも良かった、といかに楽しかったかを、もうかれこれ10回は夫に話しています。なかなか書いてしまいましたが、もう本当に思い出してもすごく楽しかったので感謝しかありません。ありがとうございました。皆さんのラジオにもものすごくお世話になっております。子供を寝かしつけて、無音で部屋真っ暗で、ただ無の時間だったのですが、片耳イヤホンで聴けるラジオがあるだけで楽しい時間に変わっています。映画って、やっぱりいろんな見方ができるなぁ、見聞広がるなとワクワク聞いています。これからも、陰ながら応援しております。とのことで。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。めちゃくちゃ恐縮しております。
もう、ベタ褒めじゃないですかっていうか、ちょっと嬉しいですよね。こんなにお便りいただいたら。
そうなんですよ。で、この方、そのパターソンとパーフェクトデイズが全然理解できないっていう、その背景には、その男性の特権性があるように感じてしまうっていうふうにおっしゃってて。もう、おっしゃる通りだよって思って。
おっしゃる通りすぎてね。
そう。
あの、特にパーフェクトデイズはその気が強いと思うんですけども。
そうですよね。
はい、ああいう質素な生活できるご身分で良いですなと、まあ、見える一面は全然ある映画ですよね。
で、パターソンもパターソンでめちゃくちゃその結婚してるパートナーのお世話になっとるやないかいってところも見え隠れしたりとかして、言われてみて確かになって素晴ら、なんかすごい鋭い視点だったなと思ってます。
これ結構難しくないですか？この、こういう感じで来られて、その、
はい、
パーフェクトデイズとパターソンがわからない、そんな私に、こう、ちょっと理解を助けてくれるような、
うん
補助線となるような映画をってことですよね。
そうです。で、これ一応おすすめしたのが、うん、あのピクサー映画のソウルフルワールドをおすすめしたんですよ。
おお、ほうほうほうほう。
あの物語ってその何か目標というか、その自分の出世というか、目標を実現するために生きていた男が、うん、そうじゃない生き方を見つける話じゃないですか。
はいはい。
その日常の些細なことにこう喜びだったりとか、そういうものを感じる話というか。
うん。
だからすごいそのパターソンとパーフェクトデイズの主人公たちが、その前に何があったのかってことを描いているのが僕はソウルフルワールドじゃないかなって思っていて。 っていう話をちょっとしたんですよね。
うん。なるほどね。いや、これ僕来てたらちょっと答えられる自信がないもんな、というか。
本当ですか？
うん。ちょっとめちゃくちゃ考え込んでしまうな、という、
うん、
こう、リクエストだったので、やっぱ、大石さんはさすがだな、と思いましたけど。
いや、ただ、逆に、多分、むしろ求めておられたのって、その、女性の視点から、そういう日常の豊かさであったりとかっていうのを描く作品なんじゃないかなって、あの、おすすめした後に気がついて、
ああ、なるほど。はい。はい。
そうなんですよ。なんで、あくまでサウルフルワールドも男性の視点だし、あの、ちょっと思い出しただけもご紹介したんですけど、それもやっぱどちらかというと、やっぱ男性監督的な視点も結構ある話だな、なんて思ってしまって。で、あの、ちょうど、あの、ご紹介した後の休憩時間で、あ、これが良かったってのがいくつかあって、ちょっとこの場で追加でちょっといいですか？
いいですね。あの、お便りくれた追加でっていうおかわりがもらえるかもしれませんよ、みたいな
。そう、あの、まず一つが、あの、これちょっと見づらい映画なんですけど、あのバス・ドフォス監督っていう方が撮った、ゴーストトロピックって映画があって、はい、このラジオでもちょっとだけ触れたんですけど。
一回お話しされてましたよね。
そうです、そうです。これ、まあ、ある意味非日常、移民一世の主婦が、その、バス、終電を乗り逃しちゃうって話なんですよ。てか寝過ごしちゃうというか。で、知らない土地にたどり着いてしまって、そこから歩いて家に帰るっていう、その一日の話なんですけど、その、この映画の冒頭がすごいいいなと思っていて、これが私の視点って言いながら、家の洗濯物がカゴの中に置かれてる絵が5分ぐらいずっと映されるんですよ。で、それで主人公の語りがそこで書かれていくんですけど、あくまで主人公は、まあ、夜勤というか、かなり夜に働いて、夜にこう、お掃除とかをしている、移民一世のおばさんなんですけど、このおばちゃんの日中の風景みたいなものがそこに描かれると。で、それはある意味、主婦として家の中の家事、洗濯とかケア労働をしている状態を映してるんですよ。ただ、そんな彼女がある夜に終電を逃すという、その一個のきっかけ、ある意味魔法みたいなことで、なんていうか、世界がぐっと広がるというか、日常の見えなかったところだったり、これまで 見ないことにしてたことみたいなのに、こう、触れていくというか、気がついていくような物語になっていくんですね。なので、あの、まさに、その、ソウルフルワールドは男性の話であるならば、その、ゴーストトロピックはすごく女性の話だなっていう気がして、主人公の視点の優しさ、まあ、優しさというか、その、気づき方みたいなものも含めて、まあ、多分、おそらくパーフェクトデイズとかパターソンにはない、形の見方というか、そういうものを提示できているような作品に思えて。
ああ、なるほど。
はい。なので、あの、これすっごく見づらい映画でめちゃくちゃ申し訳ないんですけど、配信とかにもないし、多分劇場で公開するタイミングに見に行かない限りは、なかなか見づらいっていう、すごいマニアックな映画で、本当に申し訳ないですけど、もしできたらこの映画、どこかの機会で見れたら見ていただきたいなっていう。
いや、良さそうだもんなっていうのもあるし、ま、本当にマリコッティさんに刺さるかもしれない映画だなっていう感じもすごいしたので、ちょっとなんかぜひ見ていただけたら嬉しいですよね。
そうなんですよね。ツタヤとかで DVD があると本当はいいんだけど、ちょっと何とも言えないので。
そっか、配信にもないんだな、これな、っていう。
いやそうなんですよ。なので、そう、パターソンとパーフェクトデイズに多分ご納得いただけないのであれば、むしろこっちかなっていう。
なるほど。
はい。のをちょっと、あの、休憩中に、はって気づいたんで、ちょっとこれをどうしても伝えたくて喋っちゃいました。
いや、いや、よかったですよ。その、なんか、ちょっと後悔というかね、もやもやが晴れたじゃないよ、わけじゃないですか。やっぱちょっと伝えられなかったな、みたいな。
はい。
あったりとかして、全然なんか、本当お便りでね、こう感想いただけたら、本当に嬉しいしね、我々としてもすごく嬉しいですし、あと、それこそなんですけど、あの、こないだ、あの、はい、山口さんが一人で平日に曲がりの方で映画バー開催してたんですけど、
はいはいはい、
で僕、お客さんとして普通に行ったんですね。で、行ったら、あの、ルクアで来てたお客さんが何人もいらっしゃってて、本当に嬉しかったですよ、本当に。
うん、わー、それは、それすごいですね。
あ、お話しましたね、みたいな方がもたくさんいて、大井さ
ん
が担当してた方とかも、はい、来てましたし、で、まあ、そこで、あの時は、まあ、 まだ映画は見れてないんですけど、みたいな。
全然、全然いいんです。
もう全然、もう気が向いた時全然大丈夫なんだって言いながら、うん、そう。そしてまた映画の話したりとかしたり、うん、またお客さんと、お客さん同士でまた話が弾んでいたりみたいな感じになってて、うんうん、ああ、なんかすごく、すごい効果絶大だったというか、ああ、なんか、またなんか一個、いろんな人のなんかつながりが増えたりとか、うん、その人にとってもっていうのが増えて、いいきっかけになったりとかしてるのかなって思うとすごく良かったなって思いました。
いや、そうなんですね。いやー、そうか、それはすごい嬉しいですね。なんか、僕ちょっと申し訳なくて、映画、うん、その、多分、感想とかいろいろ話したいのになかなか映画バーには僕顔出せないんで。
そうですね。ウイさんはちょっとなかなか来れないんで、うん、やっぱ、そういう方こそね、うん、お便りという手がありますというかね。
はい。その場合もしかしたら僕がお代わりをする可能性があります。僕ってか、まあ僕マリオさんも。
追加でね。
はい。
で、我々ももしかしたら追加というか、その、
はい。
もあるかもしれないじゃないですか。その逆にその、おいさんが担当だった人。
ああ、確かに。
じゃなくて、今度は僕から、いや、これも良くないですかみたいなと
か。確かに。
山口さんから、これが良かったんじゃないですか、うん、みたいなとかも出るかもしれないし。
まあ、なんで本当に、なんていうか、お便りテーマじゃなくても気軽に送ってほしいですよね。映画紹介してほしいですっていう。
そう、そうですよね。うん。これをきっかけになんか、向上的なお便りテーマとして、うん、全然募集は続けていきたいですよねって話は。まあ。してましたし、
うん、
今後もね続けていけたらいいかもしれないですね。
いや、はい、ということで本当にありがとうございました。
ありがとうございました、本当に。はい。で、今度はちょっともう一つ、今度は打って変わってお知らせがありまして、
はいはいはい。
今度ですね、我々がいつも映画バーを開催している週刊曲がりのお店の11周年イベントが、
うん、
はい、開催されるんですけども、
うんうんうん、
そのイベントに私マリオンとおいさんが参加しますよというお知らせになります。はい。はい、
で、日程がいつなんでしたっけ？ちょっと待ってくださいね。日程がですね、10月の26かな？
あ、そうですね。
ですよね。
そうですね。はい。10月の26日の16時オープン、22時クローズ。いうイベントになってまして。
で、場所がいつもの曲がりじゃないんですよね。
そうですね。場所が京都九条にあるホテルシー京都。
はい。
ってのかな、夕方。はい、うんうんうん。というホテルで開催されます。はい。で、基本これ結構自由に参加してもらうというか、これ、前回の10周年イベントの時も店長がずっとそこで固定でいるみたいな状態だったんですけど、結構、フラット入って、フラット出たりみたいな、
そうですね。
我々の店長としては出て、参加というかしますけど、
うん。
店長であり、一お客さんとしてもありみたいな、すごい緩い感じでの参加になりますので、うんうんうん、はい。なので、なんか、この時間に絶対いますというわけでもちょっとない、じゃないんですけども、うん、まあ、いたら、もしかしたら僕らもいるかも、みたいな感じだったりとか、ね、まあ、あと、まあ、週刊曲がりは、映画バー以外にも、たくさん、バラエティ豊かな、店長さんいらっしゃいますので、まあ、そこでの交流とかも全然できますし、
うん
うんうん、みたいな感じになってはいます。はい。
で、なんか、今回はちょっとこう、はい、テーマがあるんですよね。
そうなんですよね。テーマが、夜は短し、百物語ホテルというふうにタイトルがついてまして、
うんうんうん、
まあ、この会場となるホテルとか、ホテルのラウンジとかバーを楽しみながら、時々こう、様々なお仕事や界隈の怖い話、
うん、
不思議な話、うん、都市伝説などなど、なんかそういった話が聞けるといった、まあ、イベントになってます。
うん、
なので、まあ、ちょっと一種のこう階段バーといいますか。
ああ、そうですね。人気イベントですね。
そうなんですね。はい。なんですよね。まあ、そこで、まあ、百物語と、まあ、名をつけてるだけあって、まあ、百人のなんかそういう怖い話をしてもらって、
うん、
で、我々も聞こうじゃないか、みたいなイベントですよね、
うんうんうん、
今回。うん。なので、我々も、怪談話というか怖い話を持ってかなきゃいけないですけどもねっていう。
何があるだろうかって感じですよね。
ね、
怖い映画なんだよ、たくさん見てるんですけどね。
まあ、だから、怖いつながりであれば多分何でも本当はいいので、まあ、うん、怖かった映画の話をして終わるとかでも全然いいとは思いますし、多分そう、もしかしたらそういう話をするかもしれないですし、
うんうんうんうん、
まあ本当にちょっと、まあ個人、僕だったりとか大石さんが、なんか経験した本当に怖い話をするのかもしれないですし、
はいはいはい、
という感じですよね。
そうですね。まあ、 ありますよ。
まあ僕もありますよ、みたいなのはあるので、まあそういったお話をね、するかな、みたいな感じかもしれないですね。はい。
うん。
という、まああの、いろいろテーマは決まってるんですけど、なんとも緩い感じのイベントになっておりますっていうのがあるので、あの、まあでも、なんというか、週刊曲がりというこう場所の空気感みたいなのとかは、まあ会場は違えど感じられるイベントにはなってるかなと思いますので、なんかどんな感じのお店なんかな、みたいな気になるみたいな。
うん、
方は、ちょっと足を運んでみてもいいのかもしれないですし、うん、まあ、我々と喋りたいみたいな。とか、もしいるのであれば、
はい、
いるのかわかりませんけども、いるのであれば、お越しいただけたら、で、もしかいたら、お話ししましょう、みたいな感じでもできますし、
はい、
っていうイベントになってますので、まあ、京都でね、おしゃれなところで多分あると思いますので、
う
ん、ちょっと会場のホテルの外観見ると、
おしゃれですよね。
おしゃれですね。
本当
おしゃれ。おしゃれなので、ちょっとぜひぜひ、ちょっとお時間合う方は、お遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。
はい。
と、まあ、ここまでざっと喋りましたけども、うん、そろそろちょっと、あれですかね、近況トークみたいな、
はい。
やっていこうかなと思うんですけども、
そうですね。
まあ、大石さん、最近何かご覧になられましたか？
まあ、ちょっと今週見て話したいなって思った2作品ありまして、多分これマリオさんも見られてんじゃないかなって思うんですけど、
はい、
まずあの、哀れみの三章。ヨルゴス・ランティモス監督の最新作。
はい、
ご覧になられました？
はい。見ました、見ました。
いかがでした？
いやー、戻ってきたなーっていう感じですよね。あの、ヨルゴス・ランティモスの、不条理で、笑っていいのか、わかんないようなおとぎ話来たな、みたいな、感じの映画にはなってましたよね。説明が大変難しい映画になってましたってい
う。そうなんですよ。多分、口で説明してもあんまり説明にならないというか。
そうですよね、
うん。
まあ、そもそも形式がアンソロジーっていうやつですよね。うん、3つ話があって。
で、それを同じ役者が演じていくっていう。
で、特にその3つの話に関連性というか繋がりがあるわけでもなくっていう
か。うん、まあ、ただ、どこか通底するテーマ性はあるのか、みたいな。
まあ、テーマ性という意味ではすごく、
うん、
あの、すごくリンクしてるんだけど、
うんうんうん、
話の、この物語に登場人物と一緒に絡むみたいなことがあるわけではな い。
そうですね。うん。
ね。うん。
あの、唯一あの、またこれネタバレにならないと思うんで言いますけど、あの、最後のおじさんだけ一生目に戻ってきたなって感じはしましたけど。
ああ、ちょっとループ感がね。
そうそうそうそうそう。出てく
る人が、まあ、いますけども、
うん。
っていう感じですよね。
うんうんうん。いや、でもなんかこう、改めて、その、エルゴス・ランティモス監督ってすごい支配というテーマを描き続ける人なんだなっていうのは、なんか見てて思ったところではあって。
はい。
僕特に一生目好きなんですけど。
ああ、一生目。はい。
一生目。
ジェシー・プレモンス演じるサラリーマンが、上司というか社長ですよね。
そうですね。
その会社の社長に、完全に人生をコントロールされているっていう話ですよね。
そうです、そうです。あの、ウィリアム・デフォーが演じる社長に、
すべて完璧にコントロールされていて、ある日、そのとんでもない無理なんだ言われて、俺は無理だってなって捨てられるっていう話になっちゃうんですけど。
そうなんですよ。なんかでもあの、その、支配されることの窮屈さはまずあるじゃないですか。
はい。
ただ、そこから解放された時の不安の方がより不安感が強いっていう、あのなんか不条理感ってちょっと分かっちゃうなって気がして。
そうですよね。あの、支配されててすごい嫌だ嫌だって思ってても、
うん、
実は案外安心してんじゃんみたいなところを痛いとこついてくる。
そうなんです、そうなんです。
で、いや、確かに支配の構造ってグロテスクだけど、そこ結構安心しやすいポジションでもあるよね、みたいな。
うん、
ありますよねっていう。
いやー、あれはなんか、本当もう、グロテスクなんですけど、こう、グッと来ちゃうというか。
うんうんうん、
あと、まあ、いちいちおかしみもたくさんあるというか、笑っていいんだか悪いんだか分かんないところも面白くて、社長が彼に贈り物たちあるじゃないですか。
はいはい。
何あれっていう。
はい。はい、なんか、何だったんでしょうね、あれはっていう。
そう、アイルトン・セナのヘルメットとか。
アイルトン・セナのとか、あの、テニスプレイヤーのボルクとマッケンローの試合の時にぶっ壊したラケットみたいなとか。なんでっていう。
そう、なんなのそれはっていう、そのなんかおかしみとかも結構面白くて。うん。
そうですよね。 僕ね、2話が好きですね。
おー、なるほど。はいはい、はい、はい。
あの、妻が行方不明になってしまった、で、まあ、すごい悲しみに暮れている男性がいるんですけど、うん、で、ある日妻が救助されて戻ってくるんだけど、
うんうんうん、
その奥さんが別人じゃないかと、夫はずっと疑っていて、うん、いよいよ本当その疑念を全くもう晴らす、なんというか、その疑念に囚われてしまって、奥さんはなんとかその、
うん、
違うよって言ってあげたいんだけど、みたいな、ことから始まるとんでもないことが起こっちゃうってい う話なんですけど、いやー、なんて言うんだろうな。まあ、人間誰しも変わってしまうものだと思うんだけど、それが、
うん、
それにこう適応できないというか、拒否してしまうという、ある種のその、なんて言うんだろうな、わがままさみたいなのって、
うん、
いや、なんか、わかっちゃうよ、みたいなとこありませんかみたいな。
そう、なんか、その彼は、その奥さん、まあ、新しく帰ってきた奥さんを支配しているように見えるじゃないですか。すごい表面的に捉えると。ただ彼は彼で過去に支配されてるようにも見えるんですよね。
そうなんですよね。だからやっぱそういうとこを、だから本当にあの、当時のその旦那さんのその、ある種のその、まあ、ある種の幼さみたいなところが、まあ、同じ一男性として本当にお前もそういうとこないかって言われてるような気がすごいしまして。
ああ、なるほど。
うん。あの、僕も最後とか、
うん。
最後もネタバレなんで何も言いませんけど、完全にあれ、もうあ、まあ、ネタバレになってないかちょっと不安ですけども、完全にあれは幻想だろ、お前のっていう感じがしがましてたよ。お前さーって感じ。すごいしたったなーというか、うん。もうそういうとこだぞってやっぱ言っちゃうよねっていうのも、
うん、
ありますし、あと、うん、展開的に大爆笑っていうか、お前らそんなことやってたんかいという意味でも、あの、大爆笑ポイントというか、あの、笑っていいのか笑っちゃいけないのか分かんないポイントがありますっていう。やめて、ちょっとやっぱ、インパクトがあったなというのはありますね。
アメリカ映画で時々ああいうシーン見ますけど、あれ、本当にやってんのって結構思ってんすけど。
ねあ、やっ、あるんだ、そういうのって思いましたけど。
そう、あれはあれとして扱っていいのかいっていう。
あるんだ。しかもそこ、がっつり出しますね、みたいな。
そうそうそうそう。
映し出しますね、映像で、みたいな。びっくりしましたけど。
いやー、ほんと、苦笑いですよね、あれ本当に。
しかも、それを見ようって言ってるときにその、なんていうんですか、そのシチュエーションですよね。
うんうんうんうんうん。
それは確かに、今じゃねえよ、みたいなタイミングで見始めるので。みたいな感じでしたよね。
ただ本人はどうも切実な思いで見たがってるっていう、なんかあれもこう、なんか旗から見てるとおかしいというかね。
おかしいですよね。うん。やっぱちょっと、まあ、あれもある種のこう、ほんと、まあ、大石さんが言ったように過去に囚われてるかって言いますか、やっぱそういうのに僕はちょっとこう、やっぱね、食らっちゃうものがあるなっていうことを、ちょっと、こんな映画でも思うようになるとって感じでしたね。はい。
いやー、なんか、2時間半で、まあ、結構カロリー高めではあったんですけど、面白かったですね。
うん。しかも結構長い映画ですけど、全然長く感じなかったんですけど。
わかりますわかります。なんか、短い映画3本見たというか。
ああ、ま、そうですね。それもあるからだと思うんですけど。
うん。なんかやっぱ話がこう展開していくし、その舞台設定もま、すごく突飛じゃないですか。
うん。
だから、飽きないなっていう。
何を言ってるんだみたいな。
そうそうそうそうそう。
なんでそんなことかみたいなことが普通に起こるみたいな。
うんうんうんうん。
3話目とかそうでしたよね。
うん、3話目はね。
ええー、みたいな。
本当に本当に。
そんなことがみたいな。
うん。
からのあのオチですからね。
いやー。
とんでもねえなって思いましたけど。
もう意地悪だな、この人はって思いましたね。
意地悪だなと思いましたけど。
うん。あれだから、哀れなる者たちの撮影中に撮ってたらしいですもんね。
あー、へえ。あ、そうですか。
だから、なんかその片手間でその、まあ、結構被ってるじゃないですか、キャストも。
まあ、そうですね、被ってますね。
うん、なんか、こう、VFX の編集の待ち時間時に、とかで、こう、ちょっと余った時間とかができた時に、じゃあもう映画撮っちゃうみたいな感じで撮ったっていうのが、インタビューで書かれてましたけど。
あ、まあでもなんか、本当に好きなように撮ってるなというか、うん、まあ、それができるのって、まあ、哀れなる者たちと、あと、女王陛下の
時
にっていう、超大成功作を、サーチライトピクチャーで撮ってるから余計にできることなんだろうと思うんですけど。
うん、そうですね。
いや、ブラに乗ってますよ、本当に。
ああ。
面白かったです。
だからちょっと思ったのは、アリアスターが某は恐れているを今年公開されたじゃないですか。なんかあのテンションに近いなっていう感じというか。はいはい、
ああ。 確かにそうですね。
あの、本当に問いたいものを取ったって感じというか。
うん。アールになる者たちとか、女王陛下の気に見て、わあ、すごい良かったって感じで見たら、うん、はいみたいな。
そうそうそうそう。
けど、まあ、もともとこういう人だったよね、そうそうそうみたいなというかね、
うん。そう。振り返れば確かにそういう映画を撮ってる人ではあるんですけど。
そうそう、支配とか、ってか、本当にこの人人間関係のことパワーゲームだと思ってるんだなっていうことに改めてこう気づきましたみたいな、というか。
そうですね。
パワーゲームかなんかだと思ってるみたいな。感じがね、すごい。
だから、それをこう、角度変えたら、哀れなる者たちになるし、女王陛下のお国になるんだな、っていう、うん。
っていう。そうそう。だから、本当に、面白かったなーっていうし、みじみと面白かったし、まあ、人には勧められんけども、みたいな。
そうそうそう、それです、それです。本当おすすめはできないけど、でも、見てよかったですね。そうです
ね。本当に。
はい、
よかったっすよね。
あとなんか、もう一作多分、マリオさん見てるかなって思って、っているの作品がもう一作あって、はい、あの、ベイビー・ワール・キューレ・ナイス・デイズ。
はいはいはい。見ました見ました。
見ました？
はい。
そう、いかがでしたこちら。
ね、なんて言ったらいいんだろうな。あの、普通に面白かったんですけど、
うんうんうん、
なんかあんまちょっと僕、なんというか、変な見方をちょっとしてしまっているところがあって、
ほう。
ちょっと説明が難しいんですけど、
はいはいはい。ま
あ、今回、特に魅力として、もう、この作の魅力というか、まあ、敵ですよね。
うん。
池松壮亮演じる、冬村楓。
ああ、そうですね。そう。冬村楓だったはず。
池松壮亮演じる、まあ、殺し屋の役ですよね。
うん、うん、うん。
が、の、なんとも言えない、こう、不憫、かわい、なんというか、すっごい強いやつでしたけど、すんごい悲しいやつだったじゃないですか。
そうなんですよね。
ちょっと、あれを見て、なんというか、あの、好きなものという共通言語があるのに誰とも繋がれない人っているよなって思って、
うんうんうんうん、
なんか特にそれなんというか、僕もそういう時があったし、
うん、
大学の時とかそんな別に映画とかアニメとか好きな人とそういう、こう、ネットでの繋がりとかはまあありましたけど、
うんうんうん、
リアルでの繋がりみたいなのなかったので、
うん、
だから本当に孤独だったなというか、
うんうんうん、
孤独というかな、だんだんここを、自分の周りに孤高な雰囲気が漂ってくるんですよ。なんか。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ、
で、でもその好きなものに対しての一途さとか、
うん、
ある種のストイックさとかがあるから、
うんうん、
それでどんどん、あの、人生進めてられるんですけど、
うん、
けどなんか人との関わりとかどんどんなくなっていって、なんかこの人、誰も寄りついてこないみたいな人、いるよなって思っちゃって、
うんうん、
なんかその悲しみというか、は、なんか、そのシンプルにあのキャラクターの悲しみとかじゃない、悲しさもあるけど、そのオタク趣味とかの中でそういう人いるよなとか、
うんうんうん、
逆にもう煙たがられたりする人もいるじゃないか、そういう人って、
みたいな、
のことを思い出してしまって、こう、なんとも。で、主人公の二人は、ちゃんとその、うん、まあ、好きなものという、
う
ん、好きなものというか、まあ、ものも一緒で、まあ、共通言語、まあ、殺し屋というね、共通言語があって、で、でも二人はちゃんと仲良くやれてて、みたいな、この対比が、なんというか、厳しいと言いますか、あの、結構強烈に、こう、来るものがあると言いますか、みたいなのをちょっと感じてしまって、そうなんですよね。だから、なんというか、こんな見方してるのはあんまりない気がするんですけど、なんか。
いやいやいや。
あの、だから、この映画言いたいこととしてはあれかな、オタクよりリアルを大切にしようみたいなことなのかな、みたいな、ふうに思ったくらい。
いやー、そうですよね。
そういうちょっと変な見方を僕はしました。はい。
そう、冬村楓でね、切ないんですよね、あいつ、本当に。
うん。本当に強いじゃないですか。
めちゃくちゃ強いですね。うん。
めちゃくちゃストイックで、あ、本当に殺し屋に生きがい持ってる人だなって思うんだけど、うん、でも誰ともそれ共有できてないじゃないですか。
だから、あの、途中、後半で、ちょっと仲間っぽいのできるじゃないですか。
はい。
あの、仲間に話してる時のあのテンション感というか。
そうなんですよ。もう、うん、まあちょっと、あれですけど、あの、映画界隈で例えるんだったら、
うん、
本数自慢から入るような感じですよね。年間500本ぐらい見てますみたいなことを言うみたいな。
そうですね。
仕草で、それコミュニケーションではないんですよね。
う
ん、自慢とかっていうのって。
なんか、多分、その、コミュニケーション取っていったら、これがマウントとか、そう捉えられちゃうなっていう風に、だんだん分かってくるし、まあ僕らもそういう時期あり、あっ ったし、ああそうそうっていう。
誰しも通ってきてるんですけど。
うん、なんかただ、彼、あの瞬間の彼にとってはすごい素直で、なんかもう、犬が尻尾振ってるみたいな。
あ、だから、ちょっとそういうところも含めて、やっぱ、あ昔の俺こんなんやったわ、みたいな思い出して嫌な気持ちになりますというか。
うん。
元カはやっぱあって、だからすごく、その、だから本当この映画を見てすごい今回もアクションすごいですよねみたいな話とかが全然しなくなっちゃって僕の中で
。いやでもあのキャラクター作れたのは本当にすごいと思いますし、やっぱ最近の雪松壮介すごい役者だなっていう機会がやっぱ多くなってきたというか。
すごいなと思いましたね。
うん、
僕のお日様とかも、
はい、
まあ見た後だったので、スケートもできるわ、あんなに軽やかなダンスのようなアクションもできるわみたいな、すごいなと思いましたし、
うん、
全然毛色が違うじゃないですか。片や繊細で、もう片や劇場型みたいな、
うん、
すごいなと思いましたけどね。
なんか僕ちょっとだけ思ったのが、まあ役者同じだからってのもあるんですけど、新仮面ライダーのドキュメンタリーやってたじゃないですか。
はいはいはい。
そう、あれに対する本当に本人がやるアンチテーゼって。僕見えるなって気がちょっとして。もう特にラストのあの殺人というか、その、二人の格闘シーン。
はい、
あれ、もちろん、その、アクションなわけだから、絶対その、どういう風にそれを段取りがあるはずだと思うんですよ。
うんうんうん、
で、新仮面ライダーって、まあ、ドキュメンタリーでずっと描かれたのは、安野さんがそれが段取りっぽすぎて違うっていうのを永遠と言い続けるっていう話だったと、
はい、はい。
記憶してるんですけど、
はい。
ただ、ベビーアルキュールのラストシーンは、あったとしても、いやでもこれはもう、なんかちょっと、あの、サムライタイムスリッパーで山口さんがおっしゃってたことにすごい近いですけど、いや、これは本物だよって言いたくなるぐらいの迫力というか、があって、なんか、アクションってまだまだできるじゃんってことを、しっかり、しかも、まさに新仮面ライダーでそれをある種、あの話って、そこのシーンを最後 CG にするっていう、非常に否定的なラストを迎えるっていうのが、映画含めてドキュメンタリーの面白さなんですけど、
うん、
それに対するやっぱり違うじゃんっていうのを見せてきた感じもあって、なんか池松さん本人にとってのリベンジでもあるのかな、アクションというジャンルにおいてのっていう気もちょっとして。
なあ、確かにやっぱちょっとそれは連想しました
もん。ですよね。
ちょっとやっぱ型やみたいなところやっぱありましたよね。
でもなんかやっぱりそれだけではないものというか、やっぱりキャラクターっていうものをそこにうまくこう、馴染ませることというか、
うん、
その、生きた形で描くことによって、あるいは演じることによって、その嘘が本当になる瞬間っていうのがしっかりあるなっていうのを、
うん、
なんか、この映画を見てやっぱ思わされる。まあ、毎回ビビュアルキュリー見るたびに面白いって思うんですけど、アクションに関しては。
うん、
なんか今作はそういう文脈も含めてめちゃくちゃ楽しめたなっていう感じでしたね。
うんうんうん、そうですね。あとやっぱし、ちゃんとなんか話とか、
うん、
アクションがやっぱシンクロしていく感じとかもすごい、やっぱあるじゃないですか。
あります、あります
。あの時あったアクションが、
そうですよね。
最後とか、
うん
う
ん、
そういう連動性とかもすごく良かったりとか、まああと、その、主人公と今回の敵のその対比、僕が言ったようなその、二人と一人という対比とかっていうのもすごいなんか、まあ前作とかの、こう、戦ってた兄弟とかも、まあ、うんまあなんというか、ナルトで言う逆だったかもしれないみたいな感じのね。
ですよね。
やつですけど。うん、のとかもなんかすごい、やっぱ連動性というか、なんかこう、物語のこう、シーンをこう、盛り上げるのがすごく上手いなって思
う。うん。
やっぱなんだかんだすげえわ、と思いながら見ちゃいましたね、本当に。
そう。
面白かったです。面白かったです。
なんかだから本当にこのシリーズはしっかり、本当バトル漫画的というか、バトルものとして、なんかずっと見てたくなる、うん、なんか連載追いたくなるような。
うん。
うん。感じの作品で、もっとなんか、やっぱり、今後も続いていってくれたら嬉しいな、っていうのは、思いましたね。
うん、
あと、うんうん、そう、バトルものあるあるですけど、分かり合った頃、要は、彼らにとって、戦闘ってコミュニケーションなんで、そう、分かり合った頃にどっちかが死んでるっていう虚しさがあるっていう。
確かに、それは、毎回悲しいな、分かり合えたのに、感じですね。
だって、分かり合った瞬間には死ぬんですよね。
分かり合った瞬間に死にますっていう起き点ですよね。
うん、そうそうそう。もうバトルモノ特有のですけどね。
うん、うん。
そう。なんかその切なさも含めて、やっぱこのシリーズは好きだなって思いましたね。
うん。
はい。
ですね。まあ僕も今週喋りたかったのは、僕その2本だったので、なんか僕も喋り切ったのでいいやって感じなんですけど。
うん、あ、もう、じゃあもう、そのままちょっとお便りコーナーの方行きましょうか。
そうですね。はい。うん、今回のお便りのテーマが、人間狩り映画という、ちょっとなんか、広いやら狭いやらみたいな。 お題ですけども。
はいはいはいはい、はい。
それでちょっとお便りを募集したんですけども。
うん。
ではちょっと読んでいきましょうかね。はい。僕からもいきますか、ね。
うん。じゃあお願いします。
はい、まず、フリッパーさんからいただきました。で、あげてくださってる作品が、ビーガンズハム。
おー、はいはいはい。
はい。で、お便りが、選ぶ基準としては、職業が殺し屋的な作品は対象から外しました。
うん。
で、人間狩りは苦手な部類だけど、話自体は面白く、やはりフランスらしいおしゃれさがありますよね。ひょんなことから人間を原料にしたハムの味に魅了された夫婦がバンバン殺してハムにしていく姿は、私的には気持ちが悪くなることなく見られるギリギリでした。ということでした。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。これ、ご覧になられてます？
いや、見てないんですけど、
うんうんうん、
一回、多分、前田さんが多分
あー、うん、
オープニングとかなんか触れてた記憶がありますね。
確かに確かに。
うん、そうなんだ。これも人間狩り映画かっていうか。
言われてみれば。
そうですよね。まあ、それは人間狩ってハムの味にして、ハムにしてるって、もうとんでもない狩人です。感じですけど、うんうん。フランス映画なんですね、しかも。
あ、そう。
全然知ら
なかった。それ知らなかったですね。まあ確かにヨーロッパ系なんだろうなと思ってましたけど。
うんうんうん、うん。
でもなんか、だんだんとその、結局、その、飼っていく側の夫婦がハムの味に魅了されていくってあたりがちょっと、確かに面白いなと思って。
うん。
その多分最初は恨みとかそういうところから入ってるはずなんですけど、そうじゃないところにだんだん、その、物語のエネルギーがシフトしてる感じというか。
うん、うん。
あ、そっちの話なんだってちょっと思って。
ねえ。そうですね。今ちょっとポスターとか見てるんですけど、もうポスターのキャッチコピー、人狩り行こうぜ。人狩りは人です。
ああ、うん、煽ってますね。
確かに人間狩り映画っぽい。
確かに。確かに。
ちょっとなっているってことで、うん、確かにこれは人間狩り映画なんだろうなっていうか、見てないのでちょっと何も言えない、これ以上言えないのが申し訳ないんですけども、
うん、
気になっているは作品なのでね、これも見たいですね。
そもそも人間狩り映画、フリッパーさんも苦手な部類って書かれてましたけど、見ます？
まあ、ちょっと人間狩り映画ってなんだろうって考えてきましたけど、一本上げなきゃいけないから、
はい、
わかんないですよ、正直、みたいな。
うんうんうんうん。
どういうのを人間狩りと捉えるのかっていうかね。
うん。
まあちょっとそれは後でね、お話ししますけど、は
い。そうですね。じゃあ次のお便りちょっと読ませていただきます。はい、無回転観覧車さんからで、作品名がザ・ハント、もうまさしくって感じですね。
まさしくのタイプですね。はいはい。
はい、とにかく面白いけど情報を入れないで見た方がいいと言われ何の情報もなく鑑賞しました。冒頭の悪趣味極まりない人間狩りゲームには思わず顔をしかめましたが、後半は主人公の熱いバトルアクションに興奮しながら鑑賞しましたとのことで、こちらはご覧になってます？
これも見てないんですよね。
でも確かにこれ聞いたこと、なんか聞いたことあります。その後半実はびっくりするというか、
うん、
別の映画にジャンル転換するっていうのはなんか僕も聞いたことがあるんですけど、僕見れてなくて。
そう、だから多分きっと、まあ、サプライズとか、ね、
うん、
オーバーロードとか、
はいはいはい、
アビゲイルとか、そういう類のいいホラーアクション、ホラー映画とか、うん、スプラッターというかなんていうか、そんな感じの映画なのかなっていうのはちょっと思ってたんですけど。
あと、マリグナントみたいな、そんな感じですよね。
ああ、そうですよ、うん。マリグナントとか、そういう、抜けのいい、テンションの高いホラー映画って言ったんですか、うんうんうん、なのかなみたいなふうには思ってましたけど。いや、ちょっと、ここに上がってる今の2本の中でも、見てないので、やっぱ人間狩り映画見てないですよ。
いや、そう。多分ですけど、その、割と、僕自身は、なんか、あえて触れないというか、やっぱ見に行かない部類だなっていうのを改めて思ったんですよ。
あんまりやっぱ見てないかなっていうのは、ちょっと、ありますね。だから、今回、僕も作品一本あげますけど、ひねった感じと言いますか、
うん、そうなんです。僕もそうです。無理やり出しました。
無理くりひねったみたいな感じにはちょっとなってますかね。
じゃあちょっと我々からも人間狩り映画出してみますか。
はい。じゃあちょっと僕から言いますけど、はい、まあ人間狩りってなんやねんみたいなね、ありましたけど、
うんうんうん、
まあ狩る側と狩られる側みたいなのがまあいて、でまあ、その狩られる側としてやっぱり一番でっかい獲物ってなんだろうなって。
なるほど。
思った時に、そうだ大統領だって。そういうわけで僕はビッグゲーム、大統領と少年ハンターという映画を持ってきましたっていう。
全く知らんです。
主演がサミエル・L・ジャクソン。
ああ、へえ。
で、サミエル・L・ジャクソンが大統領なんですけども、
はははは
まあ、彼を乗せたエアフォースワンが、まあ、あるテロリストに狙われ、ミサイルで爆撃されてしまい、フィンランドの森の中で不時着してしまうんですけども。
ほうほうほう。
で、その森にはテロリストがうようよいるわけですよ。
おー、なるほど。
もう劇中のもうね、大統領狩りの始まりだみたいなこと言うやついましたけど、ビッグゲーム言ってました
ね。あー、なるほど、なるほど。
っていう感じでもう完全にもう人間狩りと言いますか、一匹狙いのですけどね、これはね。
うん。
感じの。で、フィンランドね、山の中とかね、わかんないじゃないですか、アメリカの大統領が。
確かに、確かに。
そんな中で出会うのが、13歳ぐらいの少年ハンターと出会うんですね。オスカリっていう名前の少年と出会うんですけど。
はいはい。ポスターのイメージアートになってる彼ですね。
あ、そうです、そうです。で、彼は、13歳で、ちょうど一人前のハンターとして、こう、認められるためのテストみたいなのを受けてるみたいな時期なんですよ。
はいはいはいはい。
けど、彼、あんまりハンター向きじゃないと言いますか。弓も、こう、射ることができないみたいな。
ああ、ほうほうほう。
で、お父さんからもちょっとこう、お父さんがすごい、自分と同い年で、熊を飼ったことがあるみたいな。
ああ。
すんごい有名なハンターらしくて。
うんうんうん、
余計にちょっとこう、彼のこう、引け目と言いますか、こう、ちょっとこう、自分はできないみたいな、こう、悶々とした感じになってるんですけど、まあ、そんな少年と大統領が出会って、
うん、
このピンチをどう切り抜けていくのかと。
うんうんうんうん。
な映画です。はい。
なるほど。だから、狩られる側から、そのある種そこをこう、どうサバイブしていくかっていう話。
そう、そうですね。そういう話ですね。うん。で、まあ、もう話としては以上っていう感じなんで、
まあ、
特に触れることはないっていう言うとあれですけども。
うんうんうん。
まあ、抜けのいいアクション映画と言いますか。
うん。
大味な。
うん。
80年代、90年ぐらいにありそうだな、こんな感じのノリ、みたいな。
うんうんうん、
映画になってて、で、時間も90分というタイトさで見れるので、実にちょうどいい映画っていう感じになってまして、はい。まあ、ちょっとね、なんか、まあ大統領が狩られる映画多いじゃないですか、
よく考えた。多いですよね、なんか、今度やる。
エンド・オブ・ホワイト・ハウスや、ホワイト・ハウス・ダウンや、みたいなのとか思い出したんで、この流れでこれだろうっていう。
今度やるシビル・ウォーとかもちょっとそれっぽい話らしいですもんね。見てる限り。
まあ、ある意味ね。大統領狙うぞ、みたいな話。
うん、
まあ、ある意味人間狩りという
か。うんうんうんうん。
というふうにまあ思ったので、まあちょっと、もういかにもまあ森の中でこう人を探してこう、殺すぞっていう話なので、まあ。
確かに。
まあ、ホワイトハウスでこう、ね、大統領殺すぞよりも、まあちょっとハンター感といいますか、うん、人間狩り感もね、出るかなと思いました
ので。確かに暗殺じゃなくて狩りですもんね。
そう。これはもう完全に狩りですって、
ね。で、狩りに来たやつを狩り返すって話ですもんね。
そうなんで、そうなんです。なので、まあ、今回の、まあ、まあ、ひねって、ちょっと若干ひねってはいますけども、
うんうんうん、
でも、これでもだいぶちょっとひねりはね、抑えた方です。
うん。
っていう感じです。はい。感じですかね。
はいはいはい。
じゃあ、大石さんの人間狩り映画は何ですか？
ですね、僕にとっての人間狩り映画は、ロストワールド・ジュラシック・パーク2。
人間、恐竜が人間を狩る。
ああ、そうです、そうです。主語は恐竜です。
恐竜がですね。
恐竜がです。
人間が人間をじゃなくて。
そうです、そうです、そうです、そうです。しかも、狩る側で、そもそもジュラシックパーク1って、そんなにその死人が出ないというか、パニックムービーの割には、被害ってそんなに少ないんですよ。
まあ、プレイオープンみたいな感じ
で。そうそうそう。あくまで視察なんで。
うん。
そう。なんか、それに対して、ロストワールド・ジュラシック・パーク2って、もう一個あった島、その恐竜が、
はいはいはい、
繁殖させたらもう一個ある島に人間たちが入っていくって話だと思うんですけど。
はいはい。そうでしたね。
なので、結構大勢が、すごい勢いで狩られてくんですよ、恐竜たちに。
最初、恐竜捕まえようとする話でした、
ね。確かにそう、だから、恐竜狩りに行く話でもあるんですけど、最初。
狩りに行く話だった。ですよね。
うんうんうん。
狩るつもりが逆に狩られる側にみたいなって話でしたね。
そうです、そうです、そうです。もう僕特に大好きなシーンが、ラプトルのいる草原を駆け抜けなきとヘリポートに行けないっていうシーンがあるんですけど。
はい、ありましたね。はい。
そう。一作目でもラプトルで相当怖い存在だと思うんですけど。
はい。
なんか、一作目のラプトルってどちらかというとホラーアイコンというか、ちょっとシャイニングに送るジャック・ニコルソンみたいなキャラクターだと思うんですよ。
はい、はい、はい。
ただ、なんか、このロストワールド・ジュラシック・パーク2のラプトルって、もっとこう、狡猾で身軽で、なんだかな、どちらかっていうと、エイリアンとかそっちの側に近いような感じ。
うんうん、
もう本当にこの草原のどこにいるかわかんなくて、結構狩られていくと人が倒れて尻尾がこう、フルフルって浮かび上がるっていう。 あれが幼い時見たのにめちゃくちゃ怖くて
怖かったな、
うん、いやーなんかもし自分だったら絶対狩られてんなみたいなこと思ったりとかして、
うん、僕もまあそこで絶対死んでるなってやっぱ思いましたよ、まあ、
そうなんです。本当ロストワールドはスピルバーグが本当一番恐竜が人間を狩るとしたらどう狩るかっていうアイデアをこれでもかってこれ詰め込んだ映画だなと思っているので、あのT-Rex 2匹のシーンも最高ですし。
はいはいはいはい。
あと、ね、ロスに上陸するっていう T-Rex が。
はい。誰もが一度は夢みたいな。
そうそうそうそう。
やつですよね、あれってね。
もう、本当に、始終最高だなっていう、
うん、うん、
シーンに溢れてると思うので、僕にとってのやっぱ人間狩り映画で最高点はこれだなっていう。
いやー、僕よりもひねってるなっていう。
もはや人間を餌としか見てないですからね、これはね。
まあ、飼ってますけどっていう、ね。飼ってるけどっていう。
いやー、そう。やっぱ好きですね。人間狩り映画も僕はもうロストワールドジュラシックパーク2をちょっと推したいですね。はい。
はい。あ、ちょっと今、山口さん入ってこられましたので、はい。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
すいません、ちょっと仕事に待ちの時間があって、お二人の会話を音だけ聞いてって流れだけ把握してる状態なんですけど、
うんうんうん、
はい。ちょっとまあ、時間あんまないので対等に負けていきたいと思うんですけど、
はい。
人間狩り映画、あんま出んくて考えた末に、
う
ん
う
ん、
あ、やっぱりそうです。
いや、ちょっとね、食人族とかプレデターとかなんかベタやなっていうのが、ちょっと浮かんじゃって、
はいはいはい。
ちょっとひねりたいなと思ってたら、ちょっともう主観でいこうかなと思いまして。主観っていうのは、ファーストパーソンビューで、一人称っていう、その狩る側っていう意味で、今回挙げてみたいのが、邦題ハードコア、現代ハードコアヘンリーっていう、
はい、ありましたね、映画
なんですけど、
はいはいはい、
まあ、ゲームにおけるファーストパーソンシューティング、一人称視点での、うん、シューティングゲームのような映画、っていうのが、
うんうんうん、
まあ、7年ぐらい前かな、にやったんですけど、僕これすごい好きだったんですけど、まずその映画って基本的に一人称じゃないじゃないですか。
うんうんうん
で、多分それはストーリーテリングでめちゃめちゃ不便があるから、多分その、そういう映画が過去に作られてて、うまくいかなかったっていうのが、まあ、経緯としてあって、基本映画って三人称で撮られるもの、っていうのがあるとは思うんですけど、うんうん、本作は、もう、ファーストパーソンシューティングのゲームがいっぱいあるから、それでやっちゃえと言わんばかりにやりきってるんですよね。ただ、ちゃんとその、人を殺す側の楽しさが満ち満ちた映画、ではあるんですけど、それだけじゃなくって、その、一人称であることをちゃんとストーリーテリングに活かしてる作品なんですよね。
うん、うん、うん。
で、要は主観っていうものは、自分が何かっていうものを観客も観測してないんですよ。
うん。
っていうのが本作のストーリーの肝なんですけど、それって、ゲームもそうというか、ゲームって、その、なんだろう。自分の主観として見ると、自分が何者かってない、見えないわけじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、それを、あえて自分が何かっていうのを説明するっていうのをストーリーの中でやっていくっていう形なんですけど、これ、あれですよね、インターネットミームの落ち着いて聞いてくださいって、目覚めた人がお医者さんから言われてる、メタリギアソリッド5だったかな。
はいはいはい、
そうですね。
あれっぽい感じなんですよ。だから、君の名前教えてくれって言って入力して、そこが、自分の名前入ったら、登場人物が自分になるみたいな、その主観であること活かしてるじゃないですか、
うんうんうん、
あれって。で、本作は、基本的には、主人公ヘンリーっていう名前なんですよ。で、まあ、こう、なんというか、そのヘンリーっていう名前だけが存在してて、自分が何者かっていうのは見えない。ただ、うん映像として映るのは自分が銃を持って手が出て敵を撃ち殺していってるとか爆弾、手榴弾を投げて敵を吹き飛ばしてるとかっていう部分なんですよ。本当にもう一人称視点でアクションどんどん殺戮を繰り返していくんですけど、その自分が何者かわからないっていうのを見つけていくんですよね、そこで。
ああ、なるほど。
で、例えば、その会った人と会話していく中で自分っていうもののヒントを見つけていったりとか、あとすごい肝になるのが鏡なんですよね。
うんうんうん、
鏡に自分が映ったっていうことで、 それで自分が何者かっていうものをちょっとだけ片鱗を確認するみたいなのがあったりとかっていうのがあって、そういう面白さがあるんですけど、さらにこのゲーム的なアイディアを映画に煮詰めてるすごいいい展開があって、ヘンリーっていうのはもうなんというか名前を代入した主人公キャラみたいな感じとして存在している
ん
ですけど、だって自分がヘンリーかどうかっていうのは人から言われないと分かれないわけだから、そこになんというかヘンリーじゃない自分みたいなものが存在してるみたいな話になるんですよ。これちょっとネタバレになるからすっごい言いにくいんですけど、だからあのゲームやっててプレイヤーって何回もやり直すわけじゃないですか、そうじゃないクリアできなかった主人公は死んでるわけですよ、その生き残った主人公と死んだ主人公の差みたいなのを描くんですよね。
はあ、なるほど。
はい。で、その生き残った自分は何かっていうのが、そのヘンリーって名前に象徴されていくんですけど、だから僕本作、邦題がハードコアっていう、もういかにもその、そういうファーストパーソンの視点であることだけを抽出したアトラクション的な映画っぽくなってるんですけど、このヘンリーっていう名前が、代入されるっていうのがむちゃくちゃ大事なんですよね。自分は七種の自分が何者かもわからない存在なんかじゃなくって、俺はヘンリーだっていうのをちゃんと握りしめないといけない作品なんで、あの、ハードコアヘンリーであるべきなんですよ、本作は。タイトルが。
ああ、なるほど。
っていうね、見た目の痛快さというか、こう、人を殺していく快楽、に乗って見ていくと、実はストーリーにガツンとやられるっていう映画で、僕はむちゃくちゃ好きな映画なんですけど。はい。ただね、一個、酔うんです、この映画。
まあ、
酔いやすい視点ですよね。はい、
世評でよく言われてたのが酔うっていうのはよく言われてて。で、しかもこれ、ゲームやったら、自分がそのつもりで動かしてその通りに動くから、まあ、こう、一致するわけじゃないですか。で、その、自分の認識と映像が合ってたら、良いって生じにくいと思うんですけど、映画って別に自分の意思で動いてくれるわけじゃないんで、めちゃくちゃ多分振り回されるんですよね。
まあ、確かに。
多分、苦手な人めっちゃ酔うんじゃないかなっていうのはあります。はい。でも、ちょっと、ハードコアヘンリーおすすめしたい一本かなと思います。人間ガリーがかと言われると、ちょっとこじつけかも。っていう感じですね。はい。
今回3人ともだいぶ苦戦してます。
いや、そう、あるといえばあるんですけど、こう、真正面から上げるべきかっていうところもありますし、そもそもあんま見ないぶりだしっていう、この、2パンチですよね。
そう、なんか、これ上げたらいいけど、見てないみたいなのも結構あって。
ありました。
そうです。それもちょっとありましたね。今回その、お便り上がった2本とか特にそうでしたけど。
はい。ちょっとフェアに自分が見た範囲で行きました、今回は。っていう感じですね、はい。はい。
では、ここからはテーマトークの話に入っていきたいかなと思います。